ヤコブ書の4章の8節に、神に近づきなさい。そうすれば、神はあなた方に近づいてくださいますというお言葉があります。神に近づきなさい。もうどうすることもできない状況の中で、やることなすことうまくいかない状況の中で、行き詰まり、何もかも支えにしない、手放しの状態の中で、自分の将来予測がつかない不安と心配の中で、これ人生の岐路でしょう。私たちはどうしますか。ここで私の信仰が本当に飾り物なのか、本当に生きたものなのかということがはっきり現れるんです。選択の問題なんです。そこで神様に信頼している。あのモーセの未来の地で神様が燃える芝の中で証明を受けた時に、彼は辞退しました。だけども神様の御手が強かったんです。主よ、あなたとあなたが行かれますように、あなた自身が、あなた自身が私と一緒にいてくださいますように、神は答えてくださいます。私自身が一緒に行く、私自身が一緒に行く、そしてあなたに安息を与える。本当に信仰がはっきりするときなんですね。人生の記録、新しい出発をしようとしている人がいたとき、まさにこの言葉が、このルツの決断は大切な決断だと思い、覚えていただきたいと思うんですね。将来に不安があるでしょう。何が待っているかわからない。だけど本当に神様にこの時こそ近づいていくというね、与えた信仰を本当に生かすチャンスなんですね。どうぞそのように神様にしがみついていただきたいと思いますね。彼女が申し上げましたように、主とナオミとの交わりの中で唯一誠の神である方を知りました。そしてこの神と共に、またこの神の民と共に、これからの生涯を生きる決心をしたのでありますね。そしてこの人生の岐路に立った時に、神様を信頼し、神に身を寄せ、神に近づく道を選んだわけでありますね。皆さん、アブラハムの信仰がここにありますね。アブラハムはテラが死んだ時に波乱において一つの危機でありました。あなたが国を出て神様の言葉が望みます。親族に別れを告げ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもとへとなると、神様はおっしゃいました。アブラハムは信じて、ヘブル人の手紙の11章2枚、信仰によってアブラハムは受け継ぐべき地に出ていけとの召しを被ったとき、それに従い行く先を知らずに出ていった、ね、行く先を知らずに出ていった、大冒険でありますね。でも私たちの人生というものもね、みんな行く先を知らずに、信仰という強い一本、これを当てにして私たちは歩み出す人生ではないかと思いますよね。このアブラムの信仰がここにルツにあるわけでありますね。ナオミ一家の経験した苦難という暗い時代、暗いこの物語で始まりました。そこにナオミの信仰、輝くような信仰がそこにあった。またルツの信仰がそこにいかんなく発揮せられたということですね。そして最後に、神がこの信仰報いてくださったということね、簡単に見て祈りたいと思いますが、神様の報いです。最後は神様はですね、 ご自分に信頼するのに対してこの報いてくださるお方だということが聖書全部に旧新約全部に記されているんですよ。皆さん覚えてくださいね、キリスト信仰というのはね、報いなき献身じゃないんですよ。報いなき犠牲じゃないんですよ。そういうことを聖書は、聖書の神様に要求してない。信じなさい。民はいかなる時にも神に信頼せよ。求めなさい。探しなさい。叩きなさい。すべて求めるものへ、探すものへ見出し、叩くものへ、開けてくれ。報われるということを言っているんですね。神様は報いてください、神様です。どんな中においても信頼するものを決して裏切らない神様だと聖書は言っているんです。ただし、ご利益宗教のような報いの仕方じゃないわけですけどね。このような報い、このような人たち考えている報いとまた違った、もっと素晴らしい報いだということですね。ベテルフェに帰りましたルツは、早速ですね、畑で落ち穂拾いをするためにこの出かけてまいります。生活の糧が必要です。ナオミのためにも自分のためにも、彼の宿を得まして、そして彼は早速ですね、生活の糧のために落ち穂拾いに出てまいります。ちょうど大麦の刈り入れの季節だったようですね。で、刈り入れがあちこち畑で始まっておりました。で、ユダヤにはですね、掟がありまして、貧しい人たちのために、この所有者は全部刈り取っちゃいけないというね、落ち穂を残す、あるいは刈り株を残すという、こういう規定があったんです。ですから、貧しい山芋のような人たちは、この、どこにも生活の手段がない人たちは、その刈り入れの季節になりますと、落ち穂拾いに出かけるんですね。そして、よその畑にも勝手に入っていいんです。そして、落ち穂を拾ってですね、そしてそれを、家に持って帰って糧にするという、そういう掟がありました。ね、邪険にしちゃいけないという、そういうことがあったんですね。ですから、ルツは早速ですね、落ち穂拾いに出かけていくわけですね。そのところをですね、聖書はこういうふうに言ってるんですね。3節、2章の3節見ますと、ルツは、行って、狩る人たちの後に従い、畑で落ち穂を拾ったが、彼女は計らずもエリメレクの一族であるボアズの畑の部分に来たというね。彼女は何気なくですね、この畑に入って、カルストたちの間に混じってですね、落ち穂を拾うようなことをしたんですけども、それはボアズの畑であった。このボアズってのはエリメレク一家、ナオミの一家の親戚なの。で、ボアズは本当に豊かな、裕福な人で、そして、立派な人だったんです。彼女は立派な人だったんです。どういうわけか独身だったんですね。少し年取ってたんじゃないかと思いますけど。計らずもというのはどういうことですか、皆さん。人間の計り事ではなくしてということですね。思いではないということですね。ルツの計画や計算が働いたんじゃないんです。何もそんなことルツには言うもんなの。わかりません。しかしここには人間の計画ではなく神様の計画があったということなんですね。私たちの計らずもという事柄の中、イエスの事柄の中に神様の御手が働いているということを教えています。深い神様の説の御手が働く。私たちはそのことを信じなきゃいけませんね。私たちはこれを運命とか宿命という言い方をしますが、運命宿命じゃないんですよ。これは摂理と申します。聖書の中には運命宿命はありません。摂理のみがあるんです。どう違うか。運命宿命というのはこれは決定的に違うのは人格を持たないんです。非人格的な導きなんです。無神論の法則のようなもの、そして冷たい突き放すようなものがあります。それが宿命です。それたちは摂理というのは温かな人格の背後に働いてみることなんです。そのことを言います。神様の温かな愛の最善の御手が働いている。神は神を愛する者、ご計画に従った者、共に働いて全てのことを 益としてくださることをお前らは知っていると。ロマ書8章28節であります。有名な言葉です。これ、摂理を表す素晴らしい言葉なんです。神は全ての事柄の中に働いて、その全ての中にはマイナスもプラスもあるんです。全ての事柄の中に働いて、生きて働いて、そして最終的な全てを益にしてくださる、プラスにしてくださる。人生の逆転劇を神様は打ってくださる。